ご一緒に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第24章15節から31節です。聖書は後ろの方、新約聖書の50ページになります。マタイの福音書第24章15節。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。屋上にいる人は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身重の女たちと血のみ子を持つ女たちは哀れです。あなた方の逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。その時には世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからです。もしその日数が少なくされないなら一人も救われないでしょう。しかし選ばれた者たちのためにその日数は少なくされます。その時誰かが、見よ、ここにキリストがいるとか、そこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと大きな印や不思議を行います。いいですか、私はあなた方に前もって話しました。ですからたとえ誰かが、見よ、キリストは荒野にいると言っても出て行ってはいけません。見よ、奥の部屋にいると言っても信じてはいけません。人の子の到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じようにして実現するのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天のもろもろの力は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。その時地のすべての部族は胸をたたいて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きと共に御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方から人の子が選んだ者たちを集めます。本日のメッセージは、希望が消えることはないです。
最近ですね、キリスト教会、特に牧師たちの勉強会に参加していると、終末論ということについてとてもこう議論が盛んに行われたりしています。それは去年のですね、アメリカ大統領選の時に、このバイデンとトランプの戦い、その背後に、悪の組織があるんじゃないかとか、ないんだとか、あるいはどちらかというとキリスト教の福音派と言われる人たちがですね、 トランプ前大統領も盛んに応援した。で、それにはバイデンの背後には悪の組織がいるんじゃないかとかっていう、そういうような話がですね、アメリカの中でも非常にこう盛んに語られるようになって、日本国内でもそれに呼応する人たちが現れた。で、それがキリスト教聖書の中に語られている終末と関係があるんじゃないかっていうようなことを述べる人たちが結構いてですね、それでその牧師たちの勉強会の中でもこういうことが問題視される、問題視されるというか話題として取り上げられることが非常に多くて、私は若干並行しているというか、うんざりしているところがあるんですけれども、今日ここでイエス様が最後の説教、イエス様の最後の説教の中で語られた言葉の中に、終末について、終わりっていう字の終末ね、について書かれている、語られているところを今日ご一緒に学ぶわけですけれども、ここで私たちが本当にこの終末論と言われることをどう理解するか、これが文字通りにこういうふうに起こるというように理解するのか、それとも象徴的に語られているというふうに理解するのか、あるいはさらに深く神様の心は一体何なのかという観点からこれを理解するということの間には違いがあるように私は思います。言うまでもなく、神様の心はどこにあるのか、神様は何を求めていらっしゃるのか、それを知ることがこのイエス様の語られた言葉を理解する上で非常に大事だと私は思います。ここは、今も言いました通り、イエス・キリストの最後の長い説教の一部です。そして、このイエス、私たちがこのことで知らなければいけない、まず第一のことはですね、イエス・キリストのこの戦いは、歴史の中で現実に起こった事実であるということなんですね。信じるだけで救われる、という教えというのは、このキリスト教だけではなくて、浄土真宗の中にもありますよね。浄土真宗の中にも、念仏を唱えるだけで救われるという教えがある。その、じゃあ違いはどこにあるのか、というと、イエス・キリストのこの戦い、十字架と復活の戦いは、歴史の中で現実に起こったことであるということです。これは賛成する人も反対する人もいないので確定的なことは言えませんけれども、ユダヤで始まったキリストの福音がですね、中国まで唐の時代やってきまして、そして唐でキリスト教教というのがもう大流行した、流行って言ったら変ですね、非常にこう盛んになった。で、その影響を受けた者たちが受けたその教えの一部がですね、歴史的なキリストの十字架と復活という部分が抜け落ちて日本に伝来したのが浄土教であったという研究もあります。ですから似てるのは当然なんですね。似てるのは当然であるわけなんだけれども、これが歴史的な事実であったというところが抜け落ちてしまった。私たちはこれを歴史的な事実として受け止めるというか、それは歴史的な事実であった。で、その上に人類の救いがあるということを私たちは知る必要があると思います。ですから、イエス・キリストの戦いは悪魔との戦い、これは抽象的なことではなかったんですね。ローマ帝国に権力を与えていた悪魔との戦いでありました。ですからローマ帝国によって攻撃と迫害を受け、そして十字架刑に処せられるということを、そういう結末としてイエス・キリストの地上の生涯は終わるわけです。そしてその後、 ローマ帝国によるエルサレムの破壊、つまり悪魔による神の国の破壊、蹂躙ということが歴史的に起こった。つまり、この歴史の中でイエス・キリストとその民は苦しめられた。それはなぜかということ。ここに私たちが神様のお心を知る、そのクエスチョンというかな、質問。なぜなのか。で、その答えは神様のお心にある。どういうお心だったのか。そもそもですね、悪魔は神様の戦えない手にはならないですね。悪魔はサタンも神様が創造なさったものですから、サタンを潰そうと思ったら簡単に潰せる。しかし、どうして神様は悪魔を即座に滅ぼして平和をこの地にもたらさないのか。なぜ神の民が苦しむ状況を許されるのかという、そういう疑問が生じるわけです。ここでこれを理解するために非常に重要なことは、神様の孤独ということです。皆さん、神様は孤独だ、孤独を感じてらっしゃるということを聞いたことがあるでしょうか。これはアブラハム・ヘシェルという宗教哲学者、ユダヤ人の宗教哲学者の言葉であるわけですけれども、この神の孤独という言葉を聞いたときに私は胸が潰れました。私を小さい時から育て導いてくださり、そしてこんなに愛してくださり、こんなにつまらない罪深いものを用いてくださった神様が孤独を感じてらっしゃるということを聞いたときに、私は本当にたまりませんでした。神様は自分の意思で神様を愛する者との関係を持ちたいと願ってらっしゃるんです。神様が欲しているのは、神様が望んでらっしゃるのはロボットではないんです。自分の意思で神を愛するものです。皆さん、しばらく前ですけれども、アイボって言ったかな、ロボット犬とかですね、そういうのがよく売れた時がありましたね。一人暮らしの人が家に帰ってきた時にアイボっていうロボット犬がこう迎えに出てきてくれたりするで、それで心が癒されるとかっていう。しかし、そのようなロボット犬あるいはロボット、私たちの心を本当に満たしてくれるものでありましょうか。うちにですね、ロボット掃除機が2台あります。1台はね、何も物も言わずに、ただひたすらせっせと拭き掃除をしてくれるロボット掃除機とですね、もう1台はですね、掃き掃除をしてくれるロボットなんですけど、ココちゃんと言います。で、ココちゃんはですね、スイッチを入れると、はい、わかったとかでですね、はい、はいとか言いながら、掃除を始めるんですね。それで、どっかにぶつかったりすると、いててとかね、動けなくなったら、助けてとかね、言うんですね。で、まあ、そういう言葉を聞いてると、もうすごく、和やかな気持ちになって、まあ、和やかな気持ちになるんですけど、このココちゃんもですね、今日はやりたくありませんとか言わないんですね、残念ながら。で、もしこれがね、今日はやりたくありませんとかね、嫌ですとかっていうふうに、言うものだと、それは、まあ、売れないわけですね。つまり結局、いろいろとこう喋ってはくれるけれども、喋ってくれて心が和んだりするけれども、自分の思い通りに動いてくれる。これがロボットであります。神様が求めてらっしゃるのはロボットではないのです。自分の意思で神様を愛する一人一人。それが この地上に満ちることを神様は願っていらっしゃる。神様は孤独であったということについて、手島イザヤというヘブライ語学者がいるんですが、その子、まあ、私の非常に親しい友人です。彼がこういうことを言ってました。神様が人を創造なさって、そして妻となる女性をお作りになった、人のあばら骨からお作りになったときに、神様は何ておっしゃったか。人が一人でいるのは良くないとおっしゃって妻を作った。それはどういうことかというと、神様は人が孤独であったということを知っておられた。人が孤独であったということを知っておられたということは、神様ご自身が孤独の悲しみを知っておられたんだということを意味していないだろうかと、手島イザヤさんは書いています。私はそれを読んだときに本当にそうだと思いました。神様は孤独の悲しみを知っておられる。私たち一人一人が自分の意志で神様と呼びかけ、神様と共に生きることを喜びとする。そのことを神様は願っていらっしゃる。だから神様は人に自由意志を与えたんです。神様はロボットは欲しくなかったんです。自分の意志で自分を愛してくれるものを神様はお求めになった。だから神様は人の自由意志には強制的に介入しないとお決めになったんです。人の自由意志に介入してしまったら、それはもうロボットになってしまうからです。で、これは全知全能の神様がご自分の行動を制限したということに、そういう結果をもたらすことになったわけです。神様の行動の原則というのは深い愛です。慈しみです。それは人を信じ抜くということ。どんなに罪深い者たちであっても、人が自分の意志で神様を愛し、隣人を愛することができるようになると、神様は深く信じ、期待してくださっている。だから私たちの自由意志に介入なさらない。そして、ご自分を頼るものを決して見捨てない。神様の深い愛、この二つの原則によって、神様は私たちを導いてくださっている。歴史を導こうとしておられる。そしてついに、人となった神、受肉した神、イエス・キリストの出現によってですね、人が自分の自由意志によって神を全身全霊で愛し、悪魔の力を打ち砕く、そういうものとしてイエス・キリストは現れたのです。十字架と復活によって悪魔の力を打ち砕き、そしてそこからキリストこそ全人類の王であるとの宣教が始まりました。世界中に自分の意志で神を愛する者たちが満ちる。その時に神の民を集めてくださる。神と神の民が一つとなる。それが終末であるというのです。希望の時であるというのです。もちろんイエス・キリストの出現と、それにイエス・キリストに反抗したイエス・キリストを潰そうとしたローマ、見た目はですね、ローマを支配する悪魔がキリストを殺し弟子たちをねじ伏せたように見えるわけです。それは悪魔が自由意志による神への愛と狂人を叩き潰したように見える出来事であった。しかし、イエス・キリストは十字架と復活によって悪魔の力を打ち砕き、蘇って 弟子たちを再び導かれたのです。私たちを今導いておられるのです。今日はペンテコステですけれども、そのよみがえられたイエス・キリストがその御霊をご自身の霊を私たちに満たしてくださる、全存在で神を愛する者へと私たちを新たに作り変えてくださるのがこの聖霊であります。この聖霊降臨の日ペンテコステからキリストこそ全人類の王であるとの宣教が始まり、世界中に自分の意志で神を愛する者たちが満ちるようになっていく。そして終わりの日がやってくるというのです。この宣教の時代は困難な時代です。自由意志で神を愛する者が圧迫を受け迫害される時代であります。また、偽キリストが現れる時代でもあるのです。しかしイエス様は、ご自分の民がこういう圧迫を受けて迫害される、そのことを望んでおられるわけではありません。殉教をすることを望んでいらっしゃるわけではないんです。この苦しみの時を神の民のために神様は短くしてくださるとおっしゃり、さらに具体的な指示を行ってですね、ローマ軍がエルサレムを包囲した時にどういうふうにして逃げればいいかということを具体的に教えて、そしてご自分の民を脱出させられたんですね。今日の聖書の箇所、これは、紀元70年ローマのティトゥスによってローマが包囲、エルサレムが包囲されて破壊されるわけですけれども、イエス様はその時にどうしろ、その時にご自分の声を聞いていた弟子たちとその弟子たちの声を聞く者たちに具体的に指示を与えられたんですね。ちょっと待ってください。ここですね。預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っている。これはエルサレム神殿ですけれども、つまりエルサレム神殿を汚す者、破壊する者がそこに立つ。つまりローマがやってきたときに、ローマ軍が神殿を破壊しようとしてやってきたときに、ユダヤにいる者たちはもうすぐに山に逃げろっておっしゃったんですね。これはもうまさに津波警報が出たときに逃げるように逃げろというふうにおっしゃったわけです。屋上にいる人は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはいけません。当時のイスラエルの家屋はですね、階段は外についてました。ですから屋上からそのまま下に、家の中を通らずに下に地面に降りることができたんですね。ですから屋上にいる人はそのまま地面に降りて山に走って逃げろ、畑にいる人も上着を取りに戻るな、血の身子や身重の女性たちはその時はかわいそうだというふうにおっしゃいました。そのようにしてイエス様は具体的にローマがエルサレムを包囲した時にはもうすぐに逃げろとおっしゃった指示を出されたので、その時にエルサレムにいたクリスチャンたちはほとんどがこのイエス様の指示に従って逃げて命を得たと言われています。そして逃げた人たちによってさらに福音が広がっていく、これがキリスト教の歴史であるのです。神様はご自分の意志で神を愛する者たちがこの地に満ちることを願っていらっしゃる。そしてその時に主が再び来られるというのです。こう言われています。人の子の到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じようにして実現するのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。これどういう意味かというとですね、 全世界で同時に現れるとおっしゃってるということです。だからね、イエス・キリストが来られる、再び来られるときに全世界で同時にキリストが現れる。まあ、どういう形ということではないのかもしれないと思います。私たちにはわかりません。死体のあるところにハゲタカが集まるというのは、これはあの当時の、ね、ことわざだそうです。で、死体があるところには上空でハゲタカが何羽もね、上空で待ってるっていう。だから、上空を見てハゲタカが待ってるのを見たら、そこに死体があるのが、その下に死体があるのが分かるという、そういうことわざがここで使われてるんですね。だから、誰にでも自分で判断できる、自分で分かる時が、分かるように人の子は来る。そして、そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天のもろもろの力は揺り動かされます。これはまあ、天文学的なことをおっしゃってるわけではないんですね。これを天文学的なこととして捉えようとしたら、私たちはまた頭どうかなっちゃいます。もう本当に全くわけがわかんなくなってしまうと思います。そんなことをイエス様おっしゃってるわけじゃない。これはどんなに大きな偉大な被造物でも、神様の前にその力を失う、その意向を失うということをおっしゃってる。神様が主権者であって創造者、絶対者であることが全ての人に明らかにされるということをおっしゃっているのです。その時、人の子の印が天に現れます。その時、全ての部族は胸を叩いて悲しみ、胸を叩いて悲しむというのは自分の罪を知るということですね。人の子が天の雲、これはね、空に浮かんでいる雲じゃないんです。シェヒナーと言ってですね、神の臨在という超常現象が現れるというふうに言われていますけれども、モーセが十戒をね、シナイ山でもらった受けた時も、神の雲が山に満ちた、これはシェヒナーと言われるものです。そしてソロモンの神殿が奉献された時に、宮の中に雲が満ちたと言われる。これもシェヒナーであると言われる。またイエス様が変貌の山で姿が変わって、モーセとエリアと語り合った時、その時にも雲が起こったと書いてあるけども、これも同じこの雲です。シェヒナーです。で、ここね、人の子が天の雲のうちにって訳してくれたんですね。新改訳聖書2017、よくやったと思います。第3版とかまではですね、人の子が天の雲に乗ってって訳してあった。でもこれはもう絶対やめてくれって私もお願いしたんですけれども、もう天の雲に乗ってとかって訳してやったら孫悟空かと思うじゃないですか。そういう孫悟空のようにイエス様がやってくるっていうふうに誤解している人たちが、この誤訳によって非常に多かったわけです。で、これも私もずいぶん前から新改訳聖書の編集員の人たちに、この雲に乗ってっていうのだけはやめてもらいたいっていうふうにお願いしてあったんですけれども、正しく訳されて本当に良かったと思います。まあ、ここではですね、天の雲と共にと訳していいと思いますけれども、天の雲と共に、あるいは他の福音書の箇所だと、うちにと訳すのが適当な箇所もあります。そのようにして、このシェヒナーの中に人の子が現れる。で、人の子は大きなラッパの、このラッパっていうのもね、なんかトランペットかテューバーかみたいに思う人いると思うんですけど、そういうものではないんですね。どういうものかって言ったら、見えます?見えます?見えます?こういうものなんですよ。ショファールって言います。ショファール。音聞きたい？ 聞きたい、ならないかもしれないけどいいですか。ならないかもしれないけど、っていう感じの、ものなんですね。これあのこの間イスラエル行った時にも衝動買いしてしまったんですけど、衝動買いして持って帰ってきてよかったと思ってます。ラッパと言われてるのは、まあ、これはあの長いやつですけど、もう少し短いあの腰にぶら下げることができるようなものもありますね。つまりこのショファール、角笛です。まあ、ラッパと訳されてますけども。その、ショファールの響きとともに、ミツカイたちを使わす。このショファールっていうのは、信念であるとかですね。あるいは、戦いの時に、鳴り響かせるもので、あの、祭りの時に鳴り響かせるものなんですけども、それは、神様の臨在を表す。あるいは神様の臨在を求める。そのため の, あのにこのショファールを吹くんです。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方から人の子が選んだ者たちを集める。人の子が選んだ者たち、私は選ばれてるんですか、選ばれてないんですか。選ばれてないんだったら残念なことですよねってことじゃないんです。これも神は自分の意志で神を愛する者たちを一人も見捨てないということをおっしゃってるんです。それが私たちの愛が仮に不完全であっても、私は自分の心のすべてで神を愛しているとは言えないなと思うような者たちであっても、砂粒のような愛であっても神様はそれを見てくださっている。そういう者たちを世界中から集める。一人残らず集める。決して漏れることはない。そのために神様は待っておられるんです。待ってくださってるんです。私のようなものがニューギニアに宣教に使わされたのもそのためだったと思います。神様はご自分の意志で自分を愛してくれる人を一人も残らず集める。そのために待ってくださっているのです。ですからどうぞ皆さんね、この終末論というようなことをいろいろ聞くことがあるかもしれない。しかしどうぞ希望を告白していきましょう。私たちが恐れるためにイエス様はこのことを語られたのではないんです。ご自身を、神様を自分の心で、自分の意志で愛する者たちが起こされることを、神様は待ってくださっている。この宣教の時代は、その中で苦しい時代になると、イエス様は予告されましたけれども、それでもなお、その苦しみの時代を短くし、そして一人一人を支え、必要な時には、手を伸ばして救い出してくださる。そのようなことを通して、時代を通してですね、長い長い時代を通して、人類の中で、自分の意志で神様が、を愛する者たちを、一人も残らず集める。そのための時を今私たちは生かされているのだということを心に覚えて、共に希望を告白しつつ、励まし合って生きていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、こんな私たちの不完全なあなたに対する愛さえ、あなたは受け止め喜んでくださることを感謝いたします。とてもとても あなたを愛していますなどと言うことができないようなものたちですけれども、それでも心の中にあるこの思いを、すべてを知ってくださっていることを感謝いたします。主イエス様、どうぞこの心を、またこの体をあなたにお委ねし、またお捧げし、歩んでいくことができるように私たちを助けてください。そしてあなたの愛を受け、隣人を助け、隣人を愛していくことができるように、私たちの中にあなたの愛を満たしてください。今世界中であなたを愛するがゆえに苦しい思いを強いられている一人一人を、どうぞあなたが助けてください。また私たちも彼らと共に生きることができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。